るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月28日は1978年に拉致された田中稔さんの誕生日です。田中さんは今年で64歳になられます。一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。古屋国務大臣は7月10日にモンゴルの首都ウランバートルで開催されたエルベグドルジ大統領の就任式典に特派大使として参列するため、7月8日から11日までモンゴルを訪問しました。9日、古屋特派大使はエルベグドルジ大統領を表敬し、拉致問題担当大臣として拉致問題解決に向けてのモンゴルの理解と協力を改めて求めたいと述べました。また10日、古屋特派大使はアルタンホヤグ首相を表敬し、北朝鮮情勢を含む地域国際社会の諸課題についても意見交換を行い、古屋特派大使からは拉致問題解決に向けモンゴルの理解と協力を求めました。今日は古屋特派大使のモンゴル訪問を紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月19日、韓国の戦時作戦統制権の移管再延期問題について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月17日に韓国の国防部は、朝鮮半島有事の際の戦時作戦統制権を2015年12月に米軍から韓国軍に移管するという計画について、アメリカ側に対して再延期をすることを提案したと、そういう内容のことを韓国国防部は明らかにいたしました。もともとこの戦時作戦統制権の移管という問題は2012年の4月に今実現するという予定でありましたが、これを韓国が2015年の12月に延期してほしいと要請して、現在では2015年12月に移管することが予定されておりますが、さらにそれに対して再延期を今回韓国側はアメリカに対して求めたと ということになります。まあ、これは今年の2月に、北朝鮮が核実験を行ったというようなこともありですね、韓国の安保環境、安全保障環境が悪化したためと国防部は説明をいたしました。昨年12月のミサイル発射、今年2月の核実験、そしてその後3月の朝鮮停戦協定の白紙化宣言といったことが続いて、朝鮮半島情勢の不確実性というものが増しているためにですね、すでに米韓両国の当局者間では、非公式な形でこの戦時作戦統制権移管時期について再延期するということが、すでに話し合われているということでありますが、今年10月に予定されております定例の米韓安全保障協議会で、本格的に協議されて、それから再延期の時期が決定されると、そういうことになろうかと思います。朴槿恵政権はこの戦時作戦統制権移管の時期を延期するその期間にですね、北朝鮮の軍事的な脅威に対する韓国軍の十分な抑止力をつけると、抑止力を強化しようという、そういう計画でいると考えられます。このことは朴槿恵政権が強調しております、堅固なしっかりした安保体制構築の一環であると言っていいかと思います。現在朴政権は朝鮮半島信頼プロセスを進めようとしていますけれども、それを支えるのがまさに健康な安保体制、しっかりした安保体制ということになります。安全をしっかり確保しておかなければ信頼プロセスの構築はできないというのが朴槿恵政権の基本的な立場だと言っていいかと思います。この朝鮮半島信頼プロセスということについて言えばですね、今現在ケソン工業団地の正常化問題について南北間では実務当局者の会談が進んでおりますが、まだ結論が出ておりません。まだしばらくは時間がかかると考えられております。仮にそこで一定の結論が得られるんであれば、その次は離散家族の再会、そして金剛山の観光の再開という、そういう問題に進んでいくであろうと、その可能性が高いと見られております。朝鮮半島信頼プロセスの第一段階は対話と人道支援ということになっておりますので、仮にケソンの問題あるいは離散家族、金剛山観光といった問題が進むんであれば、当然朴槿恵政権は対北朝鮮人道支援を検討することになると考えられます。現時点におきましてはその段階まで今後南北関係が進んでいくということは十分に展望できるわけでありますが、問題はその次の段階ということになろうかと思います。南北が和解協力へとより本格的に進んでいく段階ということでありますが、そのためにはやはり北朝鮮の非核化、非核化に向けた具体的な措置を取ることが前提となるということになりますので、やはり北朝鮮は一日も早く自らの非核化に向けて具体的に動き始めるべきであると言ってよいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度から、この問題を解説しています。今回から、拉致被害者、お一人お一人の事案について説明していきます。今回は、久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県 宇室海岸において、北朝鮮工作員、キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し、北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて、久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は、2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお姉さん、市川隆子さんと、拉致被害者、増本留美子さんの小中学校同級生の刈谷達郎さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時、23歳でした。それでは、お聞きください。
しゅうちゃん、元気ですか？姉さんです。過去、何回か短波放送を流してもらっていますが、届いていますか？10年前に帰国された人たちも、短波放送を聞いていたと言われていたので、きっと、しゅうちゃんも聞いていると思います。日本の北陸地方や北海道、今日は大変な大雪とのニュースが流れていましたが、北朝鮮は日本の北陸、岩手県あたりの緯度になるのかな？もっと上の方かな？マイナス20度、30度との極寒の地と聞いています。市なりにいる私たちには想像もできませんが、きちんと暖は取れているのかな？病気などしてないかな？つつがなく暮らしているかなと、いろいろ考えてしまいます。しゅうちゃんが拉致された翌年に、次男、ともゆきと言いますが、生まれ三人の子の親になってます。しゅうちゃんも男の子二人がいると聞いています。早く帰国できて、しゅうちゃんの子供たちと、初お目見えさせたいね。必ずその日が来ると信じています。遠足でよく登っていたと思うけど、土原の丘から見る我が家の風景も、家の前の道路も広くなり、しゅうちゃん帰ってきたらびっくりするかもね。そうよね。34年の歳月が流れているんですものね。34年も待ち続けているのに、まだこれ以上と思うかもしれませんが、今年こそは、本当に今年こそは、必ず帰国の道へとつないでみせます。一刻も早く帰国させた一心で、圭一さんと二人力を合わせて、あちこちの集会や署名活動にと走っていますよ。日本の国民も、この拉致問題に関心を持ち続け、一刻も早い、帰国の実現にと注視してくださっています。人生台無しにされたと思ったらダメだよ。 私もいつもいつも日本人なのになぜ北朝鮮なんだと怒りだけが走ります。責任は我が国日本にもあるんですよね。しゅうちゃんもまだ使命が残っています。使命のない人なんていないからね。必ず日本に帰国して本当の意味での平和な日本に、正しい日本に、また平和なアジアの国にするためにも、しゅうちゃんには大きな大きな使命が残っていますよ。私たちも犠牲になっているしゅうちゃんはじめ、拉致されている多くの日本人を必ず救出する使命が残されているとの思いで戦っているんだからね。絶対に無駄にはしないよ。冬は必ず春となるのご禁言があるね。この言葉を必ず証明してみせようね。健康第一です。頑張って生き抜くんですよ。また機会があったら短波放送流してもらいますね。姉さんからでした。
続いて、狩谷達郎さんからのメッセージをお聞きください。
松本留美子、市川修一さん、北朝鮮で元気に暮らしているか。私は大竜小学校、清水中学校で同級生の狩谷達郎です。あの頃は生徒数が多くて覚えてないかもしれないですね。今年で60歳になりますね。文子さんも一人の娘ができ元気に暮らしているよ。弟の照明も一人の娘ができ元気に暮らしているよ。桜島も活発に噴煙を上げているよ。言うまでもなく夏は鹿児島市街地に灰が降ってきて大変ですけど、留美子が日本にいた昭和50年に東京博多間の新幹線が開通して、今は博多鹿児島間が開通して、鹿児島博多間1時間30分で新幹線が走ります。話は変わりますが、大竜小学校に入学したのは昭和35年。給食のミルクは脱脂粉乳で、パンもコッペパンとしょっぱんで、給食もそうおいしいものではなかったよね。運動会は校庭いっぱいにみんな楽しく、遠足は城山や高山公園へ、小学校の修学旅行は霧島に行ったよね。あのまだ貧しい日本の中で楽しく頑張れたのだから、そちらでも厳しい生活環境だろうと思いますが、元気に暮らしていると思います。清水中学校時代は、俺はサッカー部で、確か留美子は卓球部だったと思います。サッカー部のゴールポストの後ろに卓球部室があり、見かけた覚えがあります。学校の前の太鼓橋も覚えてますか？修学旅行は長崎、熊本方面に行きましたよね。北朝鮮に留美子をはじめとして拉致された人々を救出するために、鹿児島でも山形屋の前などで拉致された人々を救出しようと署名活動をしています。みんな関心があり協力してくれます。そちらの情報はなかなか日本には入ってきません。でも日本国民みんなが一日も早く帰ってくるのを応援しています。体に気をつけて元気に帰る日を楽しみにしています。
市川修一さん、増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお姉さんの龍子さんと増本留美子さんの同級生の狩谷達郎さんからのメッセージでした。ふるさとの風は 北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は、次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz。 夜12時からは周波数9975kHz。 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。